ご機嫌いかがですか？第二次世界大戦が始まって最初の 2,3 年、ドイツ軍はヨーロッパを蹂躙して北アフリカまで侵略し、連戦連勝の勢いでした。しかし、イギリスは決して屈しませんでしたし、この物語の主人公が身をもって知ったように、ソ連軍も激しく抵抗しました。彼はドイツ軍兵士で、その心と思いと人生が解き放たれるまで、大きな人生の渦に巻き込まれたのでした。
零下46度でどうやってモーターを回すんだよ。こんな天気ってありかよ。
ロシアの野郎はどうやって生きてられんだ。
やっとこそモスクワを包囲したってのに、こう寒くちゃ攻撃できない。面前まで凍っちまった。
銃のオイルが凍って弾の一発も撃てないよ。
見ろよ、ナイフでオイルを削りゃいい。
やれやれ、天にも見放されたな。
ここじゃモーターは直せない。あそこの農家に行ってみよう。火を起こせるだろう。
カチューシャだ。ソ連の連射ロケット砲だぞ。
トラックに積んできたんだ。
逃げ場がない。絶対説明だ。
アメリカはシカゴのパシフィックガーデンミッションがお送りするノンフィクションドラマ、解き放たれた人生です。食べ物が十分あり、快適な住まいがあると、ホームレスの人たちのことは忘れてしまいがちです。でも、パシフィックガーデンミッションは決して忘れることなく、そのドアは日夜開かれており、寒さと飢えと恐れから彼らを守っています。ミッションはまた、バイブルクラスやカウンセリングによって、この不幸な人々が苦境から立ち直る道を見出せるように手を差し伸べています。では、あなたがご自分と向き合いお考えになるため、全世界にお送りする解き放たれた人生、第2861話、カート・ステブナー物語3部作、その前編です。
ここは空き家だ。日用品もないだろうな。
隅っこに藁がある。燃やせるな。寒すぎてつかないや。
ベンゼンを少しかけたら。うわ、凍って固まってるよ。
ブロランプを使おう。それなら大丈夫だろう。あ、あっち行って行って。
消せ、火を消せ。
あ、目が見えない。助けてくれ。
この物語の主人公はモスクワの東にある農家で、屋根にあった手榴弾が爆発して火に包まれました。三部作のこの第一話で、彼が従順に敵の捕虜になったことが大いなる神のご計画の一部であったことを聞きましょう。解き放たれた人生、カート・ステブナー物語、その前編です。
私の父は第一次世界大戦に従軍しましたので、私が5つの時、父が帰還するまで彼のことはよく覚えていませんでした。父は私をよく働くよう訓練し、学校に連れて行ってくれませんでしたので、私は一人で5キロも歩いて学校に通いました。学校でのしつけはとても厳しく、毎日1時間の聖書の授業がありました。
よし、みんな。では、昨日学んだ神との平和とはどういう意味かについてのレポートを提出しなさい。静かに。では、ローマ人への手紙の朗読を続けるぞ。5章8節からだ。しかし、私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから、今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、 彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。もし敵であった私たちが巫女の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。そればかりでなく、私たちのために今や和解を成り立たせてくださった私たちの主イエス・キリストによって、私たちは神を大いに喜んでいるのです。
私は朗読する聖書のすべてが分かったわけではありませんが、それらの御言葉はそれからの年月、私の慰めになりました。母は毎日祈りを欠かさず、私の子供の頃、祈祷会に連れて行ってくれました。私の青年時代は農場の仕事に追われました。一人っ子だった私は寂しい思いをしながら、一日中働きました。私が13歳の時、父はオートバイを買って、私に運転を教えてくれました。17歳の時、両親は2番目の大きな農場を買って、自分たちは最初の農場を売る手続きに忙しいため、私に新しい農場の管理を任せました。小作農の一人が引っ越していき、別の男が職を求めていました。それで私は彼の雇い主と面接しました。彼は彼と家族の写真を見せてくれましたが、その中には美しい幼女も写っていました。見た瞬間、私は彼女の美しさに打たれ、一目惚れをしました。私は契約の書類を整えるため、家に戻らなければならなかったので、彼女に散歩に付き合ってくれないかと頼みました。
君のことを話してよ。どうして養女になったの？
私が9つの時に父が亡くなって、2年後に母も亡くなったんです。ちょうど私の11歳の誕生日に母は埋葬されました。
かわいそうに。
母は今は苦しみもなく主イエス様のもとにいます。
あ、そのことは学校の聖書の時間や教会で習った。
ええ、私は神様を信じてます。カート、あなたは？
もちろん教わったことすべてがわかるわけじゃないけど、わかったことは信じてるよ。ところで君の家族は？君に対してはどうなの？
母は亡くなる前、農場を今の両親に売ったの。それで私のことも引き取ってくれたのよ。
君によくしてくれるかい？
他の実の子供たちと同じように扱ってくれるわ。
君のことをもっとよく知りたい。僕と付き合ってくれない？
彼女は承知してくれ、私たちは一緒に時間を過ごし、よく知り合うようになりました。彼女の養母は私を脇に呼んで、どんなことがあってもアグネスを傷つけないようにと頼みました。私は24歳、彼女はまだ15歳です。それで私は彼女の養母に彼女を大切に扱い、誠実を尽くすことを約束しました。
あなたはこれまでで一番の友達だわ、カート。私にはいない年上のお兄さんみたい。
それ以上だといいけどな、アグネス。ねえ、君はこれからどのような人生を送りたいと思ってるの？
今は銀行でいいお仕事をしてるわ。
うん、でも君はこれからもずっと銀行のお仕事を続ける気？それともそのうち結婚したいと考えてる？もしそうなら2年間特別の家事訓練学校に行ってみる気はない？
家事訓練学校？
うん、そこで家のことをすべて学ぶんだよ。お料理や裁縫はもちろん、赤ちゃんのこと、育児のこと、信仰のこと、ガーデニング、豚の殺し方までね。
本当に？
本当だよ。君にとって一番いい生き方は何だろうって一生懸命考えてるんだ。銀行の仕事は君が年を重ねてからは決していいとは思わない。僕との生活はどうだい？
真面目に考えてるのね。
選択肢は2つだ。1つはご両親のもとで銀行勤めを続ける。2つ目は
親元を離れ、仕事も辞めて160キロ離れたその学校に行く。今日それを決めてほしいんだ。学校と僕を選ぶ？それとも他の道かな？
彼女は学校に行く道を選んでくれ、私たちは1938年のペンテコステの日に婚約しました。その年の11月に私はドイツ陸軍に召集されました。訓練の初日に私は今は退位となっている古い友人に出会いました。彼は私を彼の部屋に呼びました。
加藤、将校になる気はないか？
いえ、必要な訓練を済まして一日も早く兵役を終えたいです。今婚約してますので、軍を後にして早く農場に帰りたいんです。
じゃあ運転手、さらにお抱え運転手になる気はないか？召集された連中は誰も運転を知らないから君が必要なんだ。期間は新兵訓練所と同じ3ヶ月間だ。
でも運転の仕方はもう知っています。
それでも軍での運転免許を得るには新兵訓練所の代わりに運転教習所に行かなきゃならないんだ。
最初は運転を知らないふりをして繰り返しエンストさせましたが、それからは完璧な運転で町に繰り出し、教習は打ち止めになりました。それもそのはず、私の方が運転協会より2年も運転歴が長いことが後で分かりました。軍の運転免許を取ると、私は将校を乗せて東プロイセン地方のすべての町をドライブし、自分の国をよく知ることができました。もちろんフィアンセのもとも訪れました。私は2週に1度特別休暇をもらい、特別パスを使って汽車で郷里に帰ることもできました。しかし1939年の夏、何か特別の軍事演習に参加するために移動しました。大尉を乗せて特別将校会議の場所に着くと、他の将校たちが車の周りに集まってきて、私がいるのも忘れてそこで作戦会議を始めました。
あ、そりゃすごい。やろう。
全部隊の配置は済んだか？
完了です。
総統は帝国を防衛するように命令を下された。ポーランド軍が橋を爆破する前にビスワ川を渡らねばならん。
我が空軍は
我々を援護する。すべての前線で電撃戦を実施するぞ。
日時は
9月1日だ。
準備は万端です、閣下。
うん。そこの兵士、今のことは何も聞かなかったことにしろ。
了解です。
戦争開始の時が迫っていました。9月1日我々の列車がビスワ川にかかった大きな橋に近づくと、ポーランド軍は突然橋を爆破しました。我々はプロイセンの南端を通ってポーランドに向かい、猛スピードでブレスト・リトフスクに行進しました。ロシア軍は東からすでにポーランドに入っており、そこで勝利の凱旋パレードをするために我々を迎えました。それは何とも奇妙な光景でした。我々がロシア軍と手を組むなんて、一寸先は闇にならないだろうか。1939年11月、我々はすべての兵器、車両、兵士を乗せた列車でライン川に向かい、私は将校たちとそこのホテルに泊まりました。1940年の5月には我々は徒歩でルクセンブルクを通り、日に50キロから60キロも歩いてフランスに勝利の入場をしました。最終的にはダンケルクの南まで行きましたが、そこで一人の友が地雷に触れて戦死してから、戦いは身近で個人的なものになりました。毎日が死と向かい合わせになると、多くの聖書の教えが心に浮かんでくるようになりました。夏にはベルギーとオランダを通り過ぎてライン川の岸に戻りましたが、そこに思いもかけず フィアンセと私の母が訪れました。1940年11月、私は結婚申請書を提出し、彼女も私もアーリア人、すなわち非ユダヤ人であることを証明しなければなりませんでした。すべての書類が受理されて、私は帰郷を許されました。当初の予定より3週間も早かったのですが、両親は結婚式を取り仕切ってくれて、私は家に復帰する前に花嫁との水入らずの一日を過ごすことができました。軍に戻ると、私は列車で東のポーランドに向かい、そこにテント宿舎を設営しました。それは1941年の7月も終わり頃で、それまでの2年間ドイツ陸軍は破竹の勢いでした。
おい、聞いたか？総統はロシアに宣戦を布告したぞ。
いい知らせじゃないな。
どういうことになるかな？結末はどう転ぶ？
僕たちにはどうしようもない。命令に従うだけだよ。
それまではほとんど抵抗らしい抵抗を受けなかったので、我々の前に立ちふさがった生死をかけた戦いに何の心の備えもしていませんでした。ソ連軍と交戦すると、たちまち我が軍の死傷者の山が築かれたのが機上から見て取れました。この光景は強烈なものでした。上官の大尉は自分を乗せた車を敵の最前線まで走らせたので、私はそれまで味わったことのない恐怖感に襲われました。私の周りで死んでいく多くの死者を見ながら、私の心は天国と地獄の思いにとらわれました。殺されたら私の魂はどこに行くんだろう。キエフに向かって必死に前進する間も、激しい戦いが我々の前後で繰り広げられました。最悪なのは激しい飢えでした。あまりに速いスピードで前進したので、食料の補給が追いつかなかったのです。他の兵士が置き去りにしたいくつかの箱を見つけた我々はそれらを開けました。
おい、中はラードだ。パンの上に濡れそうだ。まだパンはあったよな。
ああ、あそこの軍倉庫にな。
逃げ損ねた鶏もいるかもしれないぞ。
食べられるものは手当たり次第に食べました。戦闘で撃ち殺された馬、ガチョウ、庭で掘り起こした野菜、凍りついたボルガ川を渡ってモスクワに進撃する我々にソ連軍は猛攻撃を仕掛けました。我々がその町を包囲した日、爆発した地雷で私の顔は火膨れになりました。私は生き残れるように祈りました。治療のために倉庫に運ばれた私は、そこで手足の切断手術を受けた多くの兵士や負傷者の姿を見ました。
直ちに退却だ。敵は4キロ先に迫ってるぞ。歩ける者はすぐに出発しろ。残りの者は車で運ぶ。
手伝いましょうか。ハーフトラック、搬送汽車を運転できますが。
よし、地図と命令書だ。この兵団地を行け。ライトなしだぞ。
よし、みんな僕から離れるな。見失うんじゃないぞ。ライトは禁止だ。つけたらぶっ飛ばすぞ。僕たちみんなが危険にさらされるんだからな。出発。
我々は前線から 4,50 キロ離れた地点まで移動し、そこで私はスモレンスクにある大きな野戦病院に入るため列車に乗せられました。私の地雷による負傷は第2度の火傷だったので、私は帰郷を許され、人生の中で最も幸せな日々を過ごしました。ソ連から生きて脱出することができたのです。ドイツの病院に着くと、私は家族を呼びました。 数日後、妻と父が到着しました。
生きてらしてよかったわ。お母様は毎日あなたのために祈ってる。もちろん私もよ。
僕もだよアグネス。多くの死に、あの寒さ、手足を切断された人たち、みんな家畜列車で家に帰されたんだけど、ともかくそれで寒さはしのげたんだ。
あなた、痛みはどうなの？
ひどいのは飲みだよ。奴らが包帯の中にいたもんだから、最初の数日は顔がかゆいのなんのって。
飲みが？
奴らは至るところにいる。きっとソ連に味方してるんだよ。
また前線に戻らなくて済むように祈ってるわ。
命令には従わなきゃ。
アメリカが参戦したわ。これからどうなるのかしら。あなた、詩編23編覚えてる？
うん、いつも唱えてるよ。
一緒に唱えましょう。
主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を木の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。
その病院で3週間過ごした私は、さらに3週間自宅で療養してからチェコスロバキアの現代に復帰しました。1942年の10月、胃に激しい痛みを覚えた私はブカレストの病院に運ばれ、大きな腫瘍を摘出する手術を受けました。同じ頃、妻も最初の子供の出産のためにドイツの病院にいました。クリスマスの直前に退院の許可をもらった私は、たくさんのお土産を持って列車で帰郷しました。そこで妻と娘に会えたのは大きな喜びでした。
時間が経つのはあっという間ね、あなた。
ああ、これからどこへ派遣されるかわからないけど、手術後だから戦闘の前線は免除してもらったんだ。
神様、感謝します。主はあなたの命を守ってくださるわ。
アグネス、もうここへは戻れないかもしれない。
お願いだからそんなこと言わないで。
でも、言っておかなきゃ。もうこの農場を見ることはないような気がするんだ。
あなたを失うなんて耐えられない。無事に帰れるよう毎日祈ってるわ。
ぜひそうしてくれ。これは本当に恐ろしい戦争だ。行く先々で大虐殺が待ってる。
本当にそうね。でも神様はあなたを守ってくださったわ。私たちきっとまた一緒になれる。
私はミュンヘンに、そこからローマに派遣されました。列車でナポリまで行き、そこから他の10人の兵士と共に飛行機に乗り、地中海上空を一路チュニジアを目指して飛びましたが、機内では地雷の上に座っていました。無事に到着して飛行機を降りた途端、連合軍が飛行場を空爆しました。内陸へ60キロのところで現代に復帰した私は、モータープール、軍用車倉庫の管理を命じられました。
弾が切れた。どこにある？
弾は割り当て製なんだ。
割り当て？弾がなくてどうやって戦えるんだよ。
ひとまず収まったけど、奴らまた襲ってくるぞ。
他に何が配給なんだ？
すべてだよ。特に食料だな。食えるのはパンとイワシ、それだけさ。
私は田舎の村に出かけて、カゴいっぱいの卵を手に入れました。 帰る途中、家の角でイギリス兵と出くわしました。二人とも自動拳銃を持っていて、慌てて自分の銃を取り出そうとした私は、すんでのことで卵のカゴを落としそうになりました。彼は、撃たないでくれ、俺も卵を取りに来ただけなんだと叫びました。かくして私の卵ゲット作戦はそれきりとなりました。敵機が去った後、私は高架道路に投げ出された私の街灯がズタズタになっているのを見ましたが、車はまだ走れましたので、首都を目指し、他の部隊とともに最も海抜の高い地点で一夜を明かしました。私は自分自身に言いました。ほら、戦火竹縄だったこの数日間も僕は撃たれなかったぞ。翌朝、現隊に戻るために出発しようとしていた私は MP に呼び止められました。
どこへ行くんだ。
現隊に復帰します。
ダメだ、イギリス軍が包囲してる。
昨夜確認しました。60台から80台の敵戦車がやってきます。でも僕は戻らなければなりません。
トラックを降りなさい。
その手榴弾、どうするんです。
伏せて。
なぜトラックを爆破したんですか。
これで乗れないからな。だが君は僕と同じ胃の痛みを抱えているようだ。来たまえ、あの方角に病院がある。
私たちは塀を飛び越え、道路を横切り、壁をよじ登ってその病院にたどり着きました。そこは敵の病院で、私たちはシャワーを浴び、清潔な衣服と靴、そして捕虜として必要なものを与えられました。夜7時に武器を持ったイギリス軍将校が病院にやってきて言いました。ドイツ軍兵士諸君、君たちには戦争は終わった。君たちは捕虜だ。歩ける者はついてきて、外のあの武器の山に持っているすべての武器を放棄するように。
カートにとって戦争は終わったのでしょうか。次回、彼の驚くべき物語をさらに聞きましょう。お聞きの皆さん、あなたはひょっとして霊的戦いの捕虜になっているかもしれません。忌み嫌うべき状況の中に閉じ込められているのに、自分では変えることができない囚われの身に、イエス様はそんなあなたを解放するためにこの世に来られました。神は実にその独り子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に遣わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。パシフィックガーデンミッションにご連絡ください。あなたが新しい人生を歩むのに必要な読み物をお送りします。宛先は郵便番号60607、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ、パシフィックガーデンミッション。 E メール、アンシャックルド@pgm.org です。